お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。2021年度がスタートし、子どもたちは小学校、中学校、高校、幼稚園など大学など新しい学校に入学した若者たちもおり、また一つずつ進級し新たな歩みがスタートしています。またこの4月から新たな働きに疲れた方もおられれば、また職場で、またご家庭で、地域でいろんな新しい歩みがスタートした方もおられるでしょうか。神様、この新年度に神様の豊かな祝福がお一人お一人の上にありますように、この教会の歩みを神様が火の柱、雲の柱の中にいていつも導いてくださいますようにお願いします。特にこのコロナ禍にあっていろんなことで気を使いながらの礼拝が続いていますけれども、いつも神様が御翼の影に覆ってくださって、あらゆる疫病から、またいろんな困難から神様がお守りくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ病の中にある方、痛みを抱えている方に神様の助けがありますように。綾子姉妹の熱が下がり、痛みが和らぎ、腫れが引いて今後の治療方針が決まりますように、神様どうぞその体に心に触れてください。抗がん剤治療を受けておられる本田姉妹や宮代姉妹、また自宅療養しておられる方々、やがて検査手術を控えておられる大山兄弟、神様がお一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。神様、この教会のいろんな今設備も整えられつつあることを覚えて感謝します。兄弟方のご奉仕により礼拝同時中継のシステムも新しくされて、よりきれいな画質で今共に礼拝できることもありがとうございます。神様がそういった一つ一つのことを通しても、いろんな方々に神様の恵みが豊かに届きますように、また私たちがみんなで同じ神様を、心から場所は違えど距離は離れていようとも一つの家族として礼拝を捧げていくことができますように導いてください。神様、今から御言葉を見てまいります。このひとときを祝福し、あなたの御言葉がよくわかるように助けてください。今日もあなたの御言葉から一つでも二つでも背中を押され、励まされ、主とともにここから歩み出していくことができますようにお願いいたします。すべてのことをお委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2021年度がスタートして10日余りが経ちました。皆さんは新年度どんなスタートを切られたでしょうか。ドキドキワクワクのそんな10日間を過ごしてきたという方もおられれば、なんかぼーっとしているうちに気がついたら10日以上過ぎてましたという方ももしかしたらおられるでしょうか。我が家も先週中、娘たちの新年度がスタートしました。次女はですね、早いもので小学校の最終学年なんです。6年生になって、担任の先生が変わってしまって、心機一転、毎日ワクワクしながらとはなかなかいかなくって、いろいろ不安もあったのか、夜に涙してしまったりすることもあったんですけれども、でもだんだんと慣れていってくれたらいいなと祈りつつ願っているところです。また長女はですね、昨年大学に入学したものの、コロナ禍で入学式もないまま丸1年自宅からずっとオンラインで授業を続けて受けていたんですけれども、先週中、入学以来初めて千葉の校舎に足を踏み入れることができたのでした。昨年度の分と今年度の2学年分の入学式がまとめて先週中行われてですね、日帰りでしたけれども大学に行ってくることができたんです。私たち夫婦はちょっと行くことができなかったものですから、同じ大学の卒業生である吉人先生にお願いして連れて行っていただいて、でも私たち夫婦もこれも時代ですね、オンラインでその入学式に自宅から参列することができました。画面上に映る娘はちっちゃなちっちゃな米粒みたいな姿でしたけれども、でも大きくなったなって感慨深く見つめながら参列し、やっと今までは画面上でしか会えなかった同級生にも直接会えたことや、校舎に足を踏み入れることができたことを親もきっと本人も 喜びの一日を過ごしたのでした。また今週から自宅でのオンライン授業が始まるんですけど、きっと心機一転学びに一生懸命励んでくれるのではないかと思っています。教会も新年度の歩みがスタートしましたね。先週は新年度最初の礼拝、そしてイエス様の死からの復活を覚えるイースター礼拝をお捧げすることができました。先ほど報告した通り、礼拝同時中継の画質も良くなって、いやアップで映される側としてはちょっと画質が荒いくらいがちょうどいいかなと思ってたんですけれども、でもこれも心機一転、インターネットを通してもみんなで心からの礼拝をお捧げしてまいりたいと思いますね。さらに先週は1年以上お休みしていた聖餐式を本当に久しぶりに行うことができましたね。特に昨年のイースターやペンテコステにバプテスマを受けられた方々にとっては一度も聖餐式受けることできていませんでしたから、念願だった初めての聖餐式になって喜びも大きかったのではないでしょうか。教会で行われている英会話クラスや学習塾のトポスも新年度に入ってちょっと顔ぶれが変わったりもしましたが、今年度も神様の栄光を表すために豊かに用いられることをみんなで祈ってまいりたいと思いますね。私は先月は英会話クラスのバイブルタイムを担当して、また先週中はそのトポスのバイブルタイムでもお話をさせていただきました。この塾にしか教会に足を踏み入れる機会がない子どもたちもいます。英語塾でしか、英語クラスでしか教会に来ることがない子どもたちもいっぱいいます。そんな子どもたち、そんな若者たちに何をお話ししたかって、教会でこの時期にお話ししないわけにはいかないですよね。やっぱりイースターについてお話をしたんです。イースターは喜びの日なんだよって話しました。希望の日なんだよって話しました。復活されて今も生きておられるイエス様に出会って、悲しみは悲しみのままじゃないよ、喜びに変えられるよ、不安な心があるかもしれない、でも平安が与えられるよ、絶望が希望に変えられるよ、そんなふうに願いながら新年度のスタートにあたって、いろんな新しい歩みへの不安もあるかもしれないけれども、復活の主と、今も生きておられる主と希望を抱いて一緒に歩み出そうねと進めたりもしたのでした。さあ新年度のスタートにあたって、今日はイザヤ書から御言葉を見てまいりたいと思います。このイザヤ書はいろいろと覚えやすい書なんです。例えば聖書は全部で66巻からなっていますけれども、このイザヤ書も全部で66章まであるんです。そして聖書は、旧約聖書は39巻、新約聖書は3区27ってよく覚えますが、39巻と新約は27巻に分かれているんですけども、このイザヤ書も1章から39章までと、今日の40章から66章までで大きく2つに分けられる、そういう書なんです。39章までは主に神様の裁きについて書かれていて、そしてこの40章からは今度は神様の慰めについて書かれているんです。今日はそんなイザヤ書の御言葉から、偉大な主を信じてというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。ちょうど今日の箇所、40章の27節から31節には、不安の中に置かれている人々を信仰へと招く、そういう言葉が書かれていますから、私たちもこの新年度のスタートにあたって、新しい歩みへと、不安があるかもしれない、ドキドキするかもしれない、もしかしたらいろんな心配があるかもしれない、でも信仰に立って、信仰を働かせて歩み出してまいりたいと思うんですね。私は何年か前にメッセージの奉仕をさせていただいたある子どもキャンプでは、小学生の子どもたちがみんなこのイザヤ書40章27節から31節まで、結構長いこの箇所を全部覚えて最後の晩に暗唱していたんですけども、本当は私たちも全員暗唱できればこの御言葉が毎日の歩みにおいても力になるかもしれませんね。今日のポイント、前に出していただきますが、今日のポイントを確認してみましょう。私たちが今年度も 偉大な主を信じて歩み出していくために、まず一つ目、主は偉大なお方であるということを確認しましょう。これはもう確認するまでもないかもしれません。でも大切なので今日も確認します。私たちの神様は私たち人間の思いをはるかに超えて偉大な偉大なお方です。ならばこの新年度のスタートにあたり、二つ目、そんな偉大な主が私たちに力を与えてくださるんだということも覚えましょう。偉大な神様がどんな時も私たちと共にいてくださって、私たち疲れる時あるでしょ、疲れた時には力を与えてくださるという、なんという恵みでしょうか、なんと心強い約束でしょうか。ならば三つ目、私たちは主を待ち望むことを大切にしてまいりましょう。私たちに力を与えるというその主の約束は確かな約束です。主はご真実のお方ですから、その約束を破るようなことはなさいません。ならばあとは私たちの側が神様に背を向けたりしないで、いつも神様を待ち望み続けて歩んでまいりたいと思いますね。今日の聖書箇所は有名な箇所ですけれども、先ほど読んでいただいていかがだったでしょう。私たちにも馴染みの深い箇所ですね。この翼の教会はこのイザヤ書40章31節の御言葉をもう一つのイメージとして、わしが翼を広げて高く力強く飛んでいく、そんな姿をもイメージして翼の教会を建てました。また夜になると外からきれいに見えるステンドグラスの一番上には、わしが2羽天に向かって飛んでいく、そんな姿が描かれています。さあそれではこの励ましに満ちた言葉、信仰への招きの言葉はどのような流れの中で、どのような状況に置かれていた人々に向けて書かれたものだったのでしょうか。じゃあ今日の箇所に入って27節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。このヤコブもイスラエルも同じイスラエルの人々のことを指している言葉です。いかがでしょうか。この時イスラエルの人々は平安に包まれて、希望をその胸に与えられて、喜びにあふれている、そういう状況でしょうか。 いえ、今読んでいただいたらどんなふうに感じましたか。イスラエルの人々は言ったって言うんです、言い張ったって言うんです。私の道は主に隠れてしまってるんじゃないだろうか、私の訴えは私の神に見過ごされているんじゃないだろうか、私は神様にもはや見捨てられてしまっているんじゃないだろうか、私は孤独だ、一人ぼっちだ、私は誰も一緒にいてくれないんだと。皆さん、私たちも時にそのように感じることがあるかもしれないですね。震災後もそうだったでしょう。このコロナ禍にあってもそうだったでしょう。またこれまでの人生のその時々にも、確かに私たちも、私の道は主に隠れてしまったのではないだろうか、私の叫びは神様には届いていないんじゃないだろうか、私は神様に忘れられてしまったのだろうか、さまざまな苦難や悲しみ、痛み、いろんな出来事の中でそんなふうに思ってしまうことがあったかもしれないですね。しかし私たちは今日新年度の歩みをスタートしていくにあたって、改めて覚えたいと思います。私の道が主に隠れてしまうことはないんです。実際は神様の道が私の目が塞がれてしまって見えなくなってしまっている時はあるかもしれないですね。私の訴えが神様に届いていない、見過ごされるということは決してないんです。神様の御声が私の耳が塞がれてしまって聞こえないでいるのではないでしょうか。ですから神様の御言葉の約束に 私たちが心の目を開いて、心の耳を開いて聞き続けたいと思いますね。神様は私たち一人一人にも、続く28節のように言ってくださっているのではないでしょうか。神様は、あなたは知らないのかって、あなたは聞いたことがないのかと声をかけ続けてくださっているんです。苦しみや悲しみの状況、いろんな不安とか絶望の真っ只中に置かれているとしても、そのあなたに知ってほしい、あなたに聞いてほしい、あなたに信じてほしい。主は偉大なお方であるということ。じゃあ28節をご一緒に読んでみましょう。28節を味わいながら読んでみましょう。神様の語りかけです、はい、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。いかがでしょうか。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。あなたに知ってほしいんだ、あなたに聞いてほしいんだ、あなたに信じてほしいんだ。何をでしょうか。皆さん、主は永遠の神です。主は永遠の神です。私たち人間には今しか見ることができないんですよね。震災を経験して、コロナ禍を歩み、私たちみんなさらに気づかされたのではないでしょうか。私たちは誰も10年後どうなってるかとか、去年の今頃1年後のことだって、明日のことだって、1秒後のことだって、私たちにはわからないんですよね。しかし主は永遠の神です。神様は永遠の昔から永遠の未来までを、千年だって一日のように一度に見ることができるお方なんです。そしてその全てに存在しておられるお方なんです。つまり神様は時間という枠に制限されない偉大な偉大なお方なんです。時間に制限されないお方は、空間的にも制限されないお方ですね。続く箇所に地の果てまでと書かれていますね。私たち人間は今ここにいたら、ここにしかいることができないんです。しかし神様は地の果てから果てまで存在しておられるお方、時間的にも空間的にも制限されない偉大な偉大なお方なんだって言うんです。さらに主は創造した方です。私たちはどうでしょう。私たちはただの被造物であり、限りある存在です。できないこともいっぱいあります。しかし神様は創造した方であり、偉大なお方です。何でもできる全能なるお方なんです。主は疲れることなく弱ることのないお方です。私たち人間はどうですか。疲れるでしょう。落ち込むこともあれば、虚しくなってしまうこともあるでしょう。弱くなってしまうこともあれば、いろんな思いにこの心支配されてしまうこともあるでしょう。しかし神様は疲れることなく御業を成し続けてくださるお方です。弱ることなく、どんな時も私たち一人一人に熱い眼差しを送り続けてくださっているお方です。そして主はその英知は計り知れない、そういうお方です。私たちにはわからないことがいっぱいあります。理解できないこともたくさんあります。なんでですかって叫びたくなることがたくさんあるでしょう。しかし主の英知は計り知れず、全てをご存知のお方であるということを、私たちは今日改めて覚え信じたいと思いますね。さあ、いかがでしょうか。苦しみの中、悲しみの中で孤独を感じ打ちひしがれている、そういう人々に神様は知ってほしいんだ、聞いてほしいんだ、信じてほしいんだと声をかけておられるのではないでしょうか。主は偉大なお方であるということ、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない方であるということ、 皆さん、私たちも主は偉大なお方であるということを今日改めて第一に心に刻んで、この新年度スタートしてまいりたいと思いますね。皆さんは最近どんな時に神様の偉大さを感じさせられたでしょうか。私はですね、日々のいろんな出来事を通して、神様は本当に私たちの祈りに耳を傾けてくださって、私たちの祈ってること以上に、私たちが願っていること以上に良くしてくださるお方だなって感じることがよくあるんです。その英知は計り知れないお方ですね。また先日いただいた休暇中、私は遠くまではどこにも行けなかったんですけれども、やっぱり毎年この時期に行かずにはおれない、富岡町の夜の森の桜は見に行ってですね、あの桜のトンネルを今年もくぐってきたんですね。立ち入り制限が解除された南北に伸びる桜のトンネルを、歩きながらですね、端から端まで通りながら、やっぱり綺麗だなって今年も感じましたし、また未だ立ち入り制限中の東西に伸びる桜のトンネルはバリケード越しにですね、眺めながら、人は誰もいない、誰も行けないけど、こっちの桜並木もやっぱり綺麗だなって感じました。さらに休暇中の別の日には、ここからすぐ近くの川沿いにある遊歩道、皆さん行かれたことありますか。そこブラブラと歩きながらですね、モニカ先生も好きだった散歩コースなんですけど、やっぱりここの川沿いの桜並木も綺麗だなって感じたのでした。そしてやっぱり思いました。神様って偉大なお方だなって。だって一体何本あるのか、この桜の木の一本残らず神様は時が来たら花を咲かせて満開にして、それがいわきの川沿いであっても、双葉郡の富岡町であっても、そこに人がいようとも、たとえ誰も人がいないところでさえも、全ての桜に花が咲く。神様は時間的にも空間的にも超越しているお方なんだなって。福島全体、日本全国に桜の木が何本あるのか私分かりません。世界中に花がどれだけ咲くのか分かりません。しかしその全世界中の花を、今日咲いても明日には枯れる野の花の一輪さえ、こんなにも綺麗に装ってくださる神様って、本当に偉大な偉大なお方なんだな。さあ、神様は私たち一人一人にも知ってほしいんだ、聞いてほしいんだ、信じてほしいんだと声を今かけられています。主は偉大なお方であるということ、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない方であるということ、いかがでしょうか。主は偉大なお方であるということ、私たちも今日改めて心に刻みたいと思いますね。そしてそんな偉大な神様が私たちのことを見つめてくださってるんです。そんな偉大な神様が小さな小さな私たち一人一人の全てを知ってくださっているんです。そして私たち一人一人に手を差し伸べてくださってるんです。私たち一人一人に力を与えてくださるお方である。いかがでしょう。私たちも人生という旅路を歩んでいくときに、そしてこの新年度のスタートにあたって、素晴らしい神様の約束を握りしめ続けてまいりたいと思いますね。じゃあ今日の箇所の続く29節をご一緒に読んでみましょう。はい、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。何度も確認しているように、主は偉大なお方です。時間的にも空間的にも超越して、疲れることも弱ることもない全知全能のお方です。そんな偉大な神様が私たちのことを忘れてしまうことがあるでしょうか。いいえ、私たちのことを忘れるはずがない。私は、あなたは、皆さんは忘れられていないんです。だって神様はこの29節にあるように、 そこに疲れた人がいたら、ずっと遠くで腕組んで、ああ頑張れ頑張れってただ眺めているような、そんなお方じゃないんですよ。見て見ぬふりするような、そんな冷たいお方じゃないんですよ。疲れた者にはどうしてくださいますか。そう、力を与えてくださるお方なんですよね。勢力のないもの、つまり元気とかやる気とか、そういうのが出ないようなものにはどうしてくださいますか。そう、勢いを与えてくださるお方、背中をポンって押してくださる、これ前の役だと活気をつけてくださる、そういうお方なんだって言うんですよね。そうなんです。神様は私たち一人一人のことを、皆さんのことを、あなたのことを決して忘れたりなんかしない。神様があなたが疲れる時には力を与え、あなたが精力を失い元気がない時には背中を押し勢いを与えてくださるお方だって。神様は私たち一人一人を支えて導いてくださるお方、あなたのすべてを知ってくださっているお方なんです。神様は創造者なる全知全能のお方です。神様は疲れることなく弱ることなく、その約束を決して変えたりなんかしないお方です。ならばそんな神様の道が私たちの目に隠されてしまうことのないように、そんな神様の御声を私たちの耳が塞がれてしまって聞き逃すことがないように、さあこの新年度の歩みへと歩み出していくときに、私たちもこの神様の約束をしっかりと握りしめて、この揺るがない約束を人生の杖として一歩一歩を踏み出してまいりたいと思いますね。私たち毎週名前を挙げてお祈りしていますけれども、今抗がん剤治療を受けておられる一人の姉妹がですね、時々近況報告として私にメールをくださるんですね。抗がん剤治療を受けて今こんな感じです、来週はこうなりますっていろんなことを書いてくださるんですけど、まあ、抗がん剤治療って私したことがないのでわからないんですけれども、本当に大変だと思うんです。いろんな副作用で体がだるくなってみたり、まあ、その方は体中に湿疹が出てみたり、髪の毛も抜けてしまったり、どんなに苦しいだろうか、どんなにお辛いだろうかと思わざるを得ません。でもその方のメールにですね、いつも私の方が励まされているんです。文章も上手な方なので、これって笑っていいんだろうかって思いながら、なんかクスッとさせられてみたり、逃亡中にありながら、闘病中にありながらも感謝を数えながらですね、自分はなんて幸せなんだろうって告白しておられたり、散歩中に出会った外国人と与えられた電動の機械の報告ですとか、綺麗なチューリップが咲くお庭のご婦人とお茶する時間があったんだと、やがて神様を伝えられたらと願っておられることとか、昨日はですね、新しい髪の毛、またの名をカツラとタイトルが付けられた、そんな写真を送ってくださったりもしたのでした。そしてスーパードクターイエス様が私の主治医ですから大丈夫ですとか、私のうちにおられる聖霊様はもちろん抗がん剤にはびくともしてません、するはずもないですよねとか、そんな告白もしてくださっていて、私はそんな姉妹のメールを読みながら、ああ確かに全知全能の憐れみ深い主は私たち一人一人に目を留めて手を差し伸べて、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えてくださるお方なのだと私自身も告白させられているんですね。もちろんそう思えない時、私たちにはあると思います。なかなかそう告白できない時もやっぱりあると思います。しかし私の道は主に隠れてはいない、箴言の御言葉にもあるように、主の道は人の道は全て主の目の前にあるんです。主はその道筋の全てに心を向けてくださっているんです。神様が私たちを忘れたり、私たちのこと注目していなかったり、そんなことは絶対にないのだと今日一歩踏み出して覚えることができればと願わされます。先日の休暇中に長女のお友達が一人 遠くから遊びに来てくれたんです、まあ、長女も一緒にですねエリムのゲストルームに泊めていただいて、まあ、一泊二日の二人だけのミニキャンプをどうやら夜遅くまで満喫した様子でした。せっかくいわきまで遠くから来てくれたんですけども観光などどこにも行けなくって二人がわざわざ行ったところはですね、まあ、イオンだったんですね。私はやがて二人を夜イオンに迎えに行ってですねその帰り道の途中そのお友達に聞いたんです。せっかくいわきまで来てくれたのにイオンじゃつまらなかったでしょって、どこにでもあるもんねって。するとそのお友達の子はこんな風に答えてくれたんですね。そんなことないですよって、何をするかどこにいるかじゃなくて誰とするか誰といるかですよって、好むちゃんと入れてとっても楽しかったですって言ってくれたんですね。皆さんとっても大切なことじゃないでしょうかね。私たちの日々の歩みにもそしてこの新年度の歩みにもやっぱりいろんなことがあるでしょう。でも大切なのは誰と歩むか誰といるかではないでしょうか。私たちも願わくは悲しみを喜びに、不安を平安に、絶望を希望に変えられた復活の主が共にいてくださるということを覚えながらこの1年間の歩みを歩んでまいりましょう。偉大な主がいつでもどこでもどんな時でも共にいてくださっている、力を与え勢いを与えてくださっている、主が私たちに力を与えてくださるというこの約束を握りしめ続けてまいりましょう。それでは続く30節もご一緒に読んでみましょう。はい。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。どんなに若い人も疲れてしまうことがあるんです。力尽きてもうダメだってうずくまってしまうこともあるでしょう。どんなに若い男たちも予想だにしなかった山あり谷ありの人生の中でいろんなことにつまずき倒れてしまうこともあるでしょう。それが私たち一人一人の体験でもあると思います。今まさにそういう状況の方もおられると思います。しかしここまで主は偉大な偉大なお方であるということを改めて確認してきました。そしてその主が私たち一人一人を愛してやまず私たちに力を与えてくださるお方であるということもここまで改めて確認してきました。ならば最後に3つ目、私たちは何とかその主を待ち望みたいと思います。疲れて力尽きる時やつまずき倒れる時もあるでしょう。苦しいことや悲しいことがいろいろとあるでしょう。そこで私たちはどこを見るか誰を見るか、偉大な主から目を離さないで主だけを待ち望みながらしっかりと神様につながり続けてまいりたいと思うんですね。最後の31節を読みましょうか。31節も読んでみましょう、はい、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。どんな人が新しく力を得ることができると書いてありますか。そうです、主を待ち望む者です。神様を私の人生の主とお迎えし告白し、その主から目を離さず神様に信頼を置く者に神様は新しく力を得させてくださるのではないでしょうか。平安を与え、喜びを与え、希望を与えてくださることを信じて私たちは主を待ち望み続けてまいりたいと思いますね。数年前私は家族で見た、ある動物王国のですね鳥のパフォーマンスショーに大興奮したことを覚えてるんですね。ワシが飛ぶ姿って目の前で見ても本当にかっこよくて力強くてそして勇ましさを感じました。ワシはですね大きな翼を広げて時に向かい風に会おうとも時に嵐に会おうともそれでも強く高く天に向かって羽ばたいていくんですよね。 皆さん、主を待ち望む者にも大変なことや辛いこと、悲しいこと、向かい風とか嵐とかいろんなことがあるかもしれない。しかしそこで何とか主を待ち望み続ける者に主は新しく力を得させてくださり、強く高く登っていくことができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない、そんな一本筋の通った歩みへと私たちを導いてくださっているのではないでしょうか。聖書の中で神様はこんなふうにも約束してくださってますね。引用箇所の丸一番、詩編の37編23節24節もご一緒に読んでみましょう。詩編37編の23節24節もご一緒に読んでみましょう。はい。主によって人の歩みは確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は転んでも倒れ伏すことはない。主がその人の腕を支えておられるからだ。皆さん、私たちの歩みを確かにし、私たちの道を喜んでくださる主がおられます。その人は転ぶことはあるんです。足を曲げてうずくまってしまうこともあるでしょう。しかし主を待ち望む者は倒れ伏すことはない。前の聖書だと真っ逆さまに倒されはしない。主がその人の腕を支えてくださっているから、その手を握り返して、誰も膝を曲げないでジャンプできる人はいないんです。一度転んで曲げたからこそ、もっともっと高く、もっと強く、わしのように翼を広げて登ることができるのではないでしょうか。さあ、私たちの主は偉大なお方です。その主が私たちと共にいてくださり、私たちに力を与えてくださいます。ならば私たちはいつも主を待ち望み、主の手を握り返して歩み続けてまいりましょう。1年前の今日4月11日、教会では何があったか皆さん覚えておられますか。ある若い2人の結婚式がこの場所で行われたのでしたね。コロナ禍であってもみんなで心を込めてお祝いできた、ちょっと型破りなこともあった結婚式でもありましたね。その翌日にイースター礼拝をお捧げして、その中で3名の若者たちのバプテスマ式が行われました。そしてその翌週から約1ヶ月半チャペルに集まっての礼拝をお休みにしたりもしたのでした。ああ、もうあれから1年が経つんだなって、時が経つのは早いなって思いますけれども、どんなに時間が経とうとも、そしてその歩みの途中に何があろうとも、私たちは神様を愛することを忘れないでいたいと思いますね。1年前のこの場での結婚式でも誓約、誓いの言葉がありました。私自身も20年以上前、結婚式の時に誓約しました。飛んでいる時も、貧しい時も、健康な時も、病の時も、妻を愛し、夫を愛し、生涯愛し合い続けるということを誓いました。その歩みには確かに富む時もあれば貧しい時もあり、健康な時もあれば病の時もありますよ。困難にぶつかる時もあるし、喧嘩だってする時もあるでしょう。けれども私たちはその制約に立ち返って、どんな時も愛し続けていくんですよね。よく夫婦の関係は神様と教会の関係に例えられます。そうなんです。先ほどから何度も言っているように、偉大な偉大な神様は私たちのこの教会を、私たち一人一人を愛して、愛し尽くして、どんな時も私たちの腕を支えて、私たちに力を与えてくださるお方です。そのご真実な愛を神様の側では決して変えることなく貫き通してくださっている、そういうお方です。キリストの花嫁である私たちはどうでしょうか。その歩みに何が起ころうとも、主に背を向けてしまったりしないで、私たちもいつも初心に立ち返りながら神様をただ愛し続けて参りたいと思うんです。主を待ち望み続けて参りたいと思うんです。最後にもう一度今日のアウトラインを出していただきますけれども、私たちが今日のアウトラインをもう一度出していただいていいですか。私たちが今年度も偉大な主を信じてこのスタートを切っていくために、主は偉大なお方であるということを 改めて心に刻みましょう。私たちの神様は私たち人間の思いをはるかに超えて偉大な偉大なお方です。そんな偉大な主が私たちに力を与えてくださるんです。偉大な神様がどんな時も私たちと共にいてくださり、私たちに力を与えてくださるという、勢いを与えてくださるという、なんという恵みでしょうか。なんと心強い約束でしょうか。ならば私たちは主を待ち望むことを大切にしてまいりましょう。私たちに力を与えてくださる主の約束は確かです。ならばあとは私たちの側が神様に背を向けたりしないで、いつも神様を待ち望み続けて歩んでまいりたいと思いますね。あなたは知らないのか、聞いていないのか。あなたに知ってほしい、あなたに聞いてほしいんだ、信じてほしいんだ、そう語りかけてくださっている主の語りかけに耳を傾け続け、この新しい一年も主と共に歩んでまいりましょう。黙祷を出しましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉、新年度のスタートにあたり改めて心に刻みましょう。いかがでしょうか。新年度の歩みがスタートしました。皆さんはどんなスタートを切られたでしょうか。どんな一年になるでしょうか。私たちは今年度も偉大な主を信じて歩んでまいりましょう。偉大な主を信じて歩むために、主は偉大なお方であるということを心に今日刻みませんか。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。あなたに知ってほしいんだ、聞いてほしいんだ、信じてほしいんだ。主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない、そんなお方が私たちに力を与えてくださいます。そんな偉大な偉大な神様が私たちに熱い眼差しを送り、あなたへの愛を貫き通し、真実なお方は私たちに力を与えてくださる、その約束を決して破ったりはしない、全知全能なる愛にあふれた偉大なお方です。なんと心強い約束でしょう。なんという恵みでしょう。ならばあとは私たちが神様に背を向けたりしないで、いつも初心に立ち返って、私はあなたを愛します、あなたこそ私の主です、神様あなたが私の主ですと告白し続け、主を待ち望みながらこの一年の歩みへと歩み出してまいりましょう。皆さんはいかがでしょうか。いつの間にか神様が自分自身の心の中で小さな小さな存在になってしまっていることがないでしょうか。私の道が神様に隠れてるんじゃないか、私の叫び神様に届いてないんじゃないか、そう思うときに改めて覚えましょう。主は偉大なお方ですから、私の道が神様に隠れてんじゃない、神様の道が私に見えなくなってるだけです。私の叫びが届いてないんじゃなくて、神様の声が私に聞こえなくなってしまっていないでしょうか。あなたは知らないのか、聞いていないのか。知ってほしい、聞いてほしい、信じてほしい。私たちも主を待ち望みながら、主を愛し続けながら、たとえどんなことがあろうとも主と共に今年度の歩みへと歩み出してまいりましょう。 何があろうとも、どこに行こうとも、主が共におられるならば、なんて最高なことでしょうか。皆さんは今日どんな告白を持って、どんな決意を持って、ここから新たな一週間、新年度の歩みへと歩んでいくことができるでしょうか。それぞれの告白に基づいて、主を見上げ、信仰を働かせて歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たちの誠の作り主であり、私たちの唯一の主です。恵み深いあなたは、私たちへの約束を決して破ってしまうことなく、ご真実の愛をもって愛し尽くし、いつも見つめ、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えてくださる、そんなお方です。偉大な偉大な神様が、なんでそんなにも私を愛してくださっているのでしょうか。神様、あなたのその愛に気づかないとき、かえって足りないとつぶやいてしまうとき、私たちがあなたを見上げることができますように、あなたこそ主ですと告白することができますように、主を待ち望みながら、わしのように翼を広げて、高く強く、どんなことがあっても主を見上げて歩んでいくことができますように、導いてください。今悲しみの中にいる方、不安の中にいる方、いろんな思いに心支配されてしまっている方、いろんな痛みや悲しみを抱えている方、そういった方々がおられます。神様、どうぞあなたが一人一人に触れてくださり、私が一緒だよと声をかけ、あなたがわしのように翼を広げて登っていく、そんな歩みへと今日導いてくださいますようにお願いいたします。主を待ち望む者は新しく力を得る、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力を衰えない、歩いても疲れない、そんな信仰者の祝福へと、その歩みは遅くとも一歩また一歩導いてください。感謝します。偉大な偉大な主が愛してくださって本当にありがとうございます。あなたを愛します。私はあなたのものです。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。